ワイワイガイガイのコーナーです。本日のテーマはプレッタ、これは大ウバユリ掘りについてです。実は今日ですね、大野さんがサマニからこのビラトリ町へ来る間にこの大ウバユリを実際掘ってきてくださいましたので、我々の前にはそのトレップの掘ったもの、そして球根をついた状態で葉っぱもあるんですけど、それと実際に大野さんが料理してくれたものがありますので、大野さんにちょっと紹介していただきましょう。どうぞ。
はい、この放送を聞きの方の中にはウバユリという、まあ、ユリの一種なんですが、 あまりご存知でない方もいらっしゃるかもしれません。正確な江戸大ウバユリと言います。ユリ科の植物でした。要するにユリなんですね。でこれはアイヌ民族にとって非常に重要な食料として昔から本当にいろんな形で利用されてきた。特にデンプンを取るのにね使うんですね。でその今時期がですね、トゥレプタと言います。アイヌ語でトゥレプタというのはそのウバユリです。タが掘るですから、まあウバユリ掘り、まあ、今時期がそのトゥレプタの時期でして、まあ掘ってですね、でんぷん取ったりするわけですが、この植物、まあ、ユリなんですけど、なかなか放送で言葉で説明するのは難しいですけど、まあ、ユリ根がですね、地中に埋まってまして、で地上に、まあ、茎と葉っぱがあります。なんですかね、里芋みたいな感じですかね。本州でしたらね、里芋がありますよね。北海道だとあまり見られないと思います。それのもっと あそこまで大きくないんですけどね、里芋のみたいな感じですか。インターネットやってらっしゃる方は検索すれば画像が見れると思います。これでも北海道だけじゃなくて、ウバユリ自体は本州にもあるんですよね。ウバユリとあと大ウバユリで、北海道の江戸がつ
く江戸大ウバユリ。
そうです、ね、
じゃあ3種類あるということでした。
そうですね、
ウバユリと大ウバユリと江戸大ウバユリ。
江戸大ウバユリは本州のウバユリの、まあ、亜種だと確か本で読んだと思います。だから私も神奈川県の、あれ三浦半島かな、昔掘りに行ったことあって、ウバユリだったか大ウバユリだったかちょっと覚えてませんけど、地方によってはこれ食べる地方もあるそうですよ。
この葉っぱの形状がね、なんかこうトランプ のスペードみたいなね。
そうですね、
形ですよね、これね。
シューッと茎が伸びて、先に葉っぱがついてる、
ね、スペードの上の部分が少し伸びたような感じと言ったらいいんでしょうかね。
結構葉っぱの形もね、葉っぱの大きさは私の手のひらより大きいね。私の手のひらって結構大きくて中指から手のひらにしたまで18センチあるんだよね。これよりでかいから多分葉っぱ23センチ、24センチぐらい、ね、横幅だったら18センチだね。結構大きいですね。
大きいのはもうちょっと大きい葉っぱになりますかね。多年草ですからね、毎年大きくなるみたい
で。まあ球根自体はこれどれぐらいでしょうね、大きさ。握り拳よりはちっちゃいね。大人の握り拳よりはちっちゃいけど、
半分かそれよりちょっと。
子供の握り拳ぐらいですかね、大きさね。
そう、ニンニクの塊ぐらい
です。そうですね。
そうですね。
これぐらいで普通の大きさですか？
普通とは普通ですね。もうちょっと大きいのもありますけどね。
で、まあこれを実は先ほどですね、この、ラジオが始まるちょっと前に料理をして。くれたんですよね、小野さんね。
あ、そうですね。
でこれ実際今フライパンの中にウバユリのその根をですね、これは何と何で味付けされ
てる？バターと塩と胡椒ですね。バター炒めですよ。
だからこれ実際ちょっと皆さんいただいてみますか。じゃあ誰からいく？
ちょっと無口になるけど、ね。
じゃあまず私からいくか。じゃあいくよ。
まあこれはまあ現代風の食べ方ですけどね。
そうですね。
まあ、食べ直したものだからちょっとね、焼きたて。
ラジオ君さん、ニンニクをこう炒めたみたいなイメージでいいんでしょうかね、これね、見た目の感じとしては。
そうですね。ゆり根ですよね。
要するにゆり根なんです。昔はお湯で湯がいて食べたり、あと、いろりの中に行けて、埋めて、灰の中に埋めて、まあ、なんだろうね、蒸し焼き。
蒸し焼き。
そんな感じで食べたそうですから、まあ、ただ現在はですね、まあ、天ぷらにしたりとか唐揚げとか、これって焼きにバター炒めとかね、焼肉と一緒に焼いて食べてもおいしい。
これ結構いけますね。まあ、塩コショウっていう味付けもあるけど、これは酒の魚にも十分、ね、
そうですね。
ビール欲しい。ビール
前に天ぷらでいただいたことがあったんですけど、あれも美味しかったですね。ホクホクっとして甘みがあって美味しいですね。
昔はだからこれたくさん取って、この時期ですね、薄 酢でついて、それでし、うん、あのうまい酢絞って、でんぷんをたくさん集めたんですね。うん、
そうですね。これは上質なでんぷん取れますよね。うんね、うん、私も、まあ、ラジオでも話したことあるんですけども、以前に一度やったことあるんですよ。山からこのオオウバユリの根っこを30か40ぐらいかな、4人ぐらいで取りに行って、うん、でそれを薄でね、ついて潰して、うん、でそれを水にさらしてでんぷん取るんですよ。うん、であと繊維質のやつは除いてね、うん、でその繊維質のやつはまだこう円盤状に固めて真ん中穴開けてそれをこう乾燥させて保存食にするんですよ。
資料館とか行くといろいろなところにこうかかってるやつ、
保存が効くんですよね、
うん、だからあれ一応発酵させるんだよね。
そうですね、う
ん、あの繊維に残ってるやつを、うん、そしてそれを乾燥させて、でまだ食べるときは水に戻すのかもう一度作るのかその辺は分かんないけど、あれ聞いたことあります、あの乾燥させたやつ食べると
き水に戻してね、うん、なんだあの
野菜扱いみたいな
のかなとおかゆに入れたり。
あ、そっか、でも繊維に入ってるよねあれ。
そうですね。
でもあれ発酵したとき少し繊維柔らかくなる
んだよね。
うん、お団子はお団子でまた美味しいですけどね。
そうそうそう、これはもうでんぷんだからね、でんぷんの団子っていうことですね。まあ我々は美味しいって言ってもリスナーの方はなかなか言葉ではあの説明し尽くせないんですけども、これは結構いい食材かもしれないね。だってユリネなんて高級食材でしょ。
ああそうですね、いろんな
料亭とかでは、
ね、ああそうです、
まあ、それと同じだと考えていただければ、
うん、ね、そうですね、うん、昔はね、あの人にとって本当に重要な、うん、あの食料源だったんですけど、現代はただあんまり食べる人ないんですね、うん、これ食べられること知らない人も多いと思います。
現在ね、だから例えばその第二次世界大戦後の、ね、食糧難の時に、うん、やっぱアイヌはこういうオオバユリの根っこからそのでんぷん取れるっていうのを知ってたから、うん、やっぱりそういう食糧難の時代でも何らか その食料を得てたということは聞いてますよね、やっぱりね。
その明治時代にあの本州からあの開拓民として渡ってきた人たちが食べ物なくて困ってて、うん、北海道の自然と違い、ね、向こう違いますから、ね、うんうんうん、だからこれ食べれるんだよと、このトレップの食べ方を和人の人たちにアイヌが教えてあげたとかね、うん、そういうエピソードもあって、う
ん、なるほど、
映画の、うん、北のゼロ年でもね、そういう場面があって、うん、ただし、う
ん、ただしそれは球根を取るやつじゃない方のやつが映ってたよね、あの北のゼロ年、
あれオスメスって言うんですけど、ね、特に、これなんか6、7年かかって最後花を咲かせるんですよ、うん、最後の年の花を咲かせる直前のものはもうその球根の栄養を使っちゃってるんで、掘ってもあの刺してないんですよね。だそれオスっていうんですけどね、あの毒に。それはあの花が咲くやつはあの掘っちゃいけないんですよ。
うん、掘っても結局球根がちっちゃいからね、全然ダメだね。で種も巻くから本当は取っちゃダメってこと
ですね。そうですね。だからその前のやつは、ね、あまり若いのは球根小さいし、だから毎年ちょっとずつ栄養を貯めていくって、最後6、7年後かな。花を咲かして種を作って子孫を残すわけですよね。そう
そう、だ私もあの北のゼロ年見たことあるんですよね、あの吉永小百合さんが主演で出てる、その場面がね出てきて、それ時代考証やってるっていうのはある大学の先生がね、ちゃんと時代考証って名前も出てるんだよ、ちょっと名前は言いませんけど、それなのにあんなずさんな監修はまずいなと私はちょっと思った。
それはですね、その監修された方がこれ違いますよって意見したそうです。ところが監督は、いや花が咲いてるそのユリの方がユリらしくてこっちがいい、欲しいと聞きました。
あ、そうなんだ。じゃあ一応監修者は言ったわけね。
そうです、
監督に、
はい、と私は聞いてます。
じゃあ監督が悪いなしたな、はい、まあ北のゼロ年自体はね、あの静内地方に四国から開拓っていうか、
まあ、淡路島ですね。
あ、淡路島か、間違って今何て言ったわけ、
四国
だ、四国だ、ごめん間違えました。淡路島だね。淡路島からあの来たそういう殿様だったんだよね。してその後廃藩置県になって藩が廃止されてあのなるっていう、そういう話でしたよね。あ
れ、うん、そうですね、うん、
まあ、ちょっと大葉よりか話それましたけれども、まあ、今日はですね、あの大葉より掘り、アイヌ語ではトレプタと言いますけども、お話をさせていただきました。どうもありがとうございました。